なくしたカバンはどこだろう。まだこれから続く道なのに、いつの間にか巡る日々のどこかで、同じ間違いに立ち止まりながら、どれだけの涙を流す。歩いて歩いて歩き疲れたなら、空っぽの心で空を見ればいい。そこが
はいはい、イエイイエイ、イエイイエイ。今日は今日は大阪からスペシャルゲストが来ておりますよ。アイランドアイズの相方エッちゃんです。
どうも。こ
ん
ばんは。
ここは鎌倉ですよ。大阪じゃありませんよ。はい。こういうこともあるんですね。
なるほど。
いつもは私が大阪に押しかけ女房をしておりますけれども。
そうですね。はい、10回に1回は私が来る。
そうね。もうちょっとかもしれないね。
そうだね。
いやいやいや、今日はね、幻の書の朗読コーナーをこの2人でやっていこうと思っているんですけど、いかがですか、えっちゃんにとってもこの本は、
ね、これは、ね、
すごいインパクトを与えた本ですよね。
そうですね、うん、本当にそうで、
うん、
読み始めてから、
うん、
そうね、なんかこうこの本を読む時間っていうのができて、
うん、
でその時間がすごく良くて、なんか読み終わった頃にはとてもすがすがしく、
うん、
心が軽く、
うん、
なんか綺麗になったんちゃうとか言われる
本当漏れなく。いやでもこれね、私のこう本をこれ一冊しかないのでね、なんせ、
う
ん、なんせ一冊しかなかったんだけど、
うん、
今年の冬ですね、
うん、
12月ぐらいだったね、
うん、
なんかあこれ今えっちゃんすごいタイミングかなと思って、うん、とりあえず帰るまでに読むかコピーするかしてって言ってタクシー
そうそうそう、
で次に会った時にえっちゃんが変わってたのね、
あ
なんか見るからに変わってたのね、
うん、
あの見た目的にも、
うん、
その綺麗になったんちゃうじゃないけど、
うん、
とエネルギーがね変わってたのにすごく驚いたっていう、
うん
うん、まあ私ね、その第三者から見るとっていうかね、
うん、
それぐらい多分、まあ、読み込んだんだねきっと ね、
うん、
ねえっちゃん結構本好きで読むときはメモ取ったりとかね、
そうです
結構しながら、
そういい言葉があると、
うん、
自分のそのノートがあって、
うん、
でそのノートに綺麗な字で綺麗に書くと、
うん、
楽しんで書くと、
うん、現代版写経のような感
じ、そうそうそうです、そうです、
心を整えながら
そうですそうです、
うん、
すっきりするんですね、
うん、
まあ、それもなんかこうたくさん書きすぎると疲れちゃって逆効果で、
うん、
だいたい3ページぐらいこう書くって感じでね、
うんうんうん、
で書き溜めながら来たんですが、
うん、
うん、そうすごいいい時間で、
うん、
まあアセンションを読み終わっても、
うん、
まだその時間は続いていて、
うん
うん、なんかこうねいろいろ書き留めております、
うん、なんか本当、うん、まあ、よくラジオでも話すんだけど、
うん、
これ私が読むのは3回目ぐらいなんですよ、
うん
うん、でも毎回やっぱり発見があるし、
うん、
そしてこうどれぐらい自分の中にこう落とし込めたのかっていうのが、
うん、
その1回読んでそれからしばらくまあ日常生活がありますよね、
うん、
その中でいろんなことが起きます、
うんうんうん、
でそのそれに反応しなくなっていく自分、
うん、
今までと同じ反応しなくなっていく部分と、
うん、
また同じような反応をちょっとしてしまう自分と、
うんうん、
でそれをこう発見してはこう手放し発見しては手放しみたいな繰り返しなんだけど、
うんうん、
徐々に徐々にやっぱりこうここに書いてあることの意味が、
うん、
腑に落ちていって、
う
で多分最終的には全然気にならなくなるぐらい、
うん、
その何かの出来事が起こっても、
うんうんうん、
まあ反応しなくなるっていうところまで行ったら、
うんうんうん、
あのまあ本当に自分のものになったっていうことなんだろうなって、うんうんうんうん、思ってるんだけど。
そうですね、うん、確かに。なんかこの本をこうまあ読み進めてって、
うん、
あやっぱそうなんやな、そうなんやなって何回もそのぶつかる答えみたいなものはやっぱ気づき、
うんうん
うんうん、自分で気づくっていうことが全てなんじゃないかなと、
うん
うんうんうん、気づくっていうことは、
うん、
あとりあえず気づいた第一歩やっていうんじゃなくて、気づきが本当に全てというか、それを落とし込んでいくこと、
うん
うん、なんやなっていうのは思います、うん、
そういろんなことが起こった時に、
うん、
いろんなことを感じた時に、
うん、
その何か気づきが起こって、
うん、
その表面的な気づきの裏にある、
うん、
裏にあるいろんな原因とかね、うん、そういうものもこう、うん、探っていくというかね、
うんうんうん、
そういう視点もいただけますよね、この本はね。
そうですね、
うんうん、そう探っていけばいくほどいろんなものが見つかるみたいな。そう、
あのちっちゃい時に、
うん、
あの石とかこうどけたら裏からこうダンゴムシがわ虫がわって出てくるでしょ、う
ん、いたんかみたいな。
そうそうそう、ああいう感じですよ
出てくるもんキモいな
そうやね、
大丈夫。
そうだから結局自分のそういうところを汚いところも見ないと、
うんうん、
この目の当たりにしないと変われないとか、
うん
うんうん、そういうのが気づきかなと。まあ、あの、うん、もちろんいい気づきもあるし、
うんうん、
あこんなところにこんな綺麗な箱があった、
うん、
パッて開けたら、うん、わあなんかこれ大事にしてたやつ、
うん、
見つかったみたいな、
うん、そういうね、
もちろんそうもあるし、
うん、
まあ石開けたらダンゴムシもあるし
そうそう
っていうね、うん、両方です、
うん、
はい、
最初は30匹ぐらいいたのが10匹ぐらいになって、
そうそうそうそう、
2匹ぐらいになってみたいな、そんな感じですかね。
もう今度は石も持ち上げなくなる
石があることにも気づかないみたいな素晴らしい、
ね
ね、うん、まあそんな、ね、時間を過ごしてきた私たちにとって今日の昭和、
はい、
ちょっとタイムリーなんじゃないの私たちに、
ね、
っていうことで、
そうや、ね、
ちょっとまたね、
うん、
私読んだ後にちょっといろいろお話ができたらいいなと思っていますので、
はい、
まずはちょっと朗読をさせていただきます、
はい、よろしくお願いします、はい。
恐れ、今のこの三次元地球における現象世界で皆様が行動活動しているその基本要因は 100% 恐れにあるようです。原点として肉体を維持するために私たちは仕事をしています。より快適にと、より良い環境、より良い待遇を得ようと頑張ります。見下されることを恐れる人は常に上を目指さなければなりません。そして基本環境が整うと、今度はその維持に躍起になります。せっかく築いた環境を失いたくないからです。周りの人たちとうまくやっていくため気を使い、より優れようと努力します。誤解されないよう、悪く思われないようにと細心の注意が必要です。常に気が抜けません。持たないことを恐れ、持ったら持ったでそれを失うことを恐れます。どんなものも手に入れた途端壊れ始めるからです。あなたのエゴの観点から見れば、決して恐れから逃れることはできません。恐れは逃避しようとすればするほどエネルギーを増してあなたに襲いかかってまいります。恐れの解消法には2種類あります。一つは、これまであなたがチャレンジしてきた古典的なやり方、すなわちあなたの外側にある現実に対処するというやり方です。攻撃して撃退するか、逃げ出すかといった方法ですが、そんなやり方では絶対に究極的安心感が得られないことはもうすでにご存知のことでしょう。そろそろ恐れの根本原因であるあなたの内側の価値観に 意識を向け始める時が来たようです。人は愛する人を得たいと努力してまいりました。愛する人のいない生活に意味を見出せないからです。そんな存在すること自体の価値に気づいていない人は、愛されるに値する人間にならなければなりません。仲良くしたいも愛されたいも基本的に孤立することを恐れているからです。周りの人たちからの拒絶を極端に恐れ、偉くなりたい、人に褒められたい、認められたいといった衝動に対処しているわけです。愛を分かち合う人ができたらできたで、今度は一度得た友人や愛人を失わないようにと日夜努力が要求されます。この存在の価値に気づいていない人たちは、基本的に傷つくことを恐れています。そして他人からの拒絶を恐れます。では、どうして拒絶されることを恐れるのでしょうか。拒絶の恐れは、人から嫌われたら生きづらくなる。不利である程度のものに過ぎないのですが、人は今や拒絶そのものを恐れています。拒絶されたと判断した途端、心は猛烈な反撃を開始します。自分自身の存在が傷つくことなどありえないというのに。でも本当は、あなたを拒絶することを目的としてあなたを否定する人など一人もいるわけではありません。あなたが拒絶されたと判断したその相手は、単に自分自身が傷つかないように防衛しているか、すでに傷ついてしまった心を癒そうとしてそのような態度をとっているに過ぎません。そんな傷つきやすい人を恐れる必要などないのです。あなたが常に愛を持って接していれば、どんなことも恐れる必要なんかなくなります。人に愛を持てなくなるのは、あなた自身が傷つくからです。人は無条件の愛という言葉を聞くと、それが素晴らしいことであることを誰でも知っていながら、でも自分にはできないと言います。それはこれまでの自分の人生の中で、人に優しくできなかった時の記憶があるからです。どんな時に人に優しくできなかったか思い出してみてください。人に意地悪な思いが湧いてきたのは、決まって自分が傷ついていた時、イライラした時であったはずです。ですから、大切なことは、あなたが傷つかないようにすることです。気分のいい時は、誰でも人に優しくなるものです。では、自分が傷つかないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。あなたはこれまで他人の言葉や態度によって傷ついた記憶があるので、自分が傷つくのは他人のせいであると勘違いしておりますが、実際は他人の態度を契機として、あなたの内側にある否定的な価値観が表面意識に上がってくることによって、あなたは傷つきます。あなたを傷つけ続けているのは、あなたの抱いた否定的価値観なのです。他人の態度があなたの手放すべき考え方を教えてくれているわけです。このくらいしてくれて当たり前、このくらいできるのが常識などと思っていると、してくれない相手を咎めます。できない相手に苛立ったりします。あなたのアイデアである、あの人は冷たいという思いがあなたの心にトゲを刺します。あなたをイライラさせる張本人は、このしてくれて当たり前だとか、できるのが常識といった考え方にあります。すべきであるといった断定的な考え方があなたの心を傷つけます。どうか勇気を持って、そんなの当たり前 だって誰でもそう思っているのだからといった種類の考え方をすべて手放してください。あなたの思っているみんなというのも間違っているかもしれないのですから。自分一人だけ非常識なことをすることを恐れないでください。誰かがやり始める必要があるのです。これまで使い古されてきた常識という固定的価値観を白紙に戻すことによってのみこの社会は変わり始めます。この社会を変えるのに弁舌を持って他人を動かそうとしても変わりません。社会はあなたの繁栄なのですから。あなた一人がその意識を変えることによってあなたの見える宇宙すべてが変わってしまいます。地球を変えるのにあなた一人の意識の変容で事足りるのです。他人の抱いている固定的観念を変えようと努力する必要はないのです。もしもあなたの周りの誰かが光以外の何かに見えているとしたら、それはあなたの中に何らかのわだかまりがまだ残っているという証拠に過ぎません。あなたがある人を嫌いだとしたら、その人の欠点を見つけ出している自分自身に気づいてください。その人の中に見える欠点を欠点と認識するために使ったあなたの物差しは一体何でしょうか。他人を良くないと判断するための尺度に用いたあなたの価値観を見つけてください。その価値観の対極にある考え方は何ですか？その対極する価値観を使ってあなたの判断の天秤ばかりがバランスするように持っていってください。あなたの価値観をニュートラルにするということです。あなたの抱いてきた価値観がどちらでも良いとニュートラルになると、そのことに対して比較することができなくなります。比較するための尺度がないからです。比較しなくて良くなったら判断することもできません。この時人は初めて判断しない人生を生きられるようになってまいります。比較するな、判断するなと教えられても、物差しを持っている以上、瞬間的に無意識に条件反射的に判断が起きてしまうのです。あなたの抱いているすべての良し悪しの価値観を手放してください。あなたの疑うことのない正しさに対極する価値観を探し出し、価値をバランスさせ、ニュートラルにしてください。この時人は比較判断ができなくなります。判断しなくなったあなたの心は揺れようがありません。こうして人は不動心を獲得します。正しさを握っている限り、社会の現実を見て心を動かさないではいられません。正しさを持っている限り、そこに悪を発見してしまうからです。不動心を得た人は、現実を感情を交えずに見ることができるようになります。すなわち、あるものをあるがままに見るわけです。すべてのものを、すべての人を、静観できるようになります。見えてくるものの奥にある存在が感じられるようになってまいります。ただあることの素晴らしさがわかるようになってまいります。至福に満たされます。存在の美しさ、存在することの素晴らしさを実感します。決して変わることのない永遠の巨大な存在を感じられるようになってまいります。自分は今なぜこんなに頭が悪く力がなく矛盾だらけのジレンマの社会に生きているのか。 自分が神なんかであるはずがない。そう考える人は、だから我々は互いにかける迷惑を最小限に止められるよう我慢し合ってひっそりと生きていかなければならないのだ、という考え方が正論になってしまいます。これは今までの考え方です。この反対に自分が神であることを疑わずに真理の中心に据えたとき、ではなぜ神であるはずの我々が頭が 5% しか機能せず、矛盾を解く知恵がなく、問題を解決する力がないのか、その回答を用意する必要が生じます。神である我々がジレンマ社会にいるとしたら、それを体験してみたくて、ちょっと遊びに来ているのだとしか考えられません。子供が怖い怖いジェットコースターのような恐怖絶叫マシーンにわざわざお金を払って遊びに来るようなものです。そして、すべての現実を作っている自分が創造者であるということを受け入れたとき、自分の周りで起きているすべてに責任を取ったとき、もはや永久に被害者にはなり得なくなります。被害者にならないとは、もはやあなたは永遠に傷つくことがないということです。もう自分は傷つくことがない。自分は永遠に安全であると想像してみてください。どんなに安らかにくつろげることでしょう。自分はそのために、そのためにこそ、これまでアクセク頑張ってきたんだとは思いませんか？本当はその感覚が欲しかったのではありませんか？そうなんです。自分に起こってくる現実のすべてに対して自分が責任を取ったとき、あなたはその瞬間から永遠にくつろげる豊かで自由な存在へと変わります。これは難しいことではありません。単に自分の見るもの、聞くものはすべて自分のハイヤーセルフが私のために作り出してくれているのだというこの一点を受け入れてしまえばそれで終わりです。それだけであなたは完全なる安全を手にします。完全なる安らぎに浸れます。どうか恐怖から逃れようと責任を取ることを回避するのではなく、勇敢にすべての責任を受け入れてください。本当にすべてにです。中国の核実験から大地震に至るまで、その理由は 5% の頭脳ではよくわからなくても、全部自分のハイヤーセルフが私のために見せてくれているリアルな立体映像なのだという観点を決して手放さないでください。永遠に傷つかない人だけが永遠に人に優しくできます。それが無条件の愛の体現者のことです。すなわち、無条件の愛を体現するための必須条件が自分が傷つかないということです。あなたが永遠に傷つかなくなったとき、あなたが永久に被害に遭わなくなったとき、それはすなわちあなたの世界から完全に加害者の消える瞬間でもあります。あなたの世界に加害者を出現させていたのは、すなわち、あなた自身だったのです。あなたが自分を守りたかったからです。そうさせてしまったのは、あなたの恐れなのですが、あなたが自分を守ろうと決めたとき、ハイヤーセルフは、あなたの希望通りに、守らねばならない敵をあなたのために用意してくださいます。あなたの唯一最大の敵は自分を守ろうという思いにありました。どうか進んで勇気を振るって自分を解放してください。守る必要なんか一切ないのだという 一見無謀な考え方を受け入れてみてください。そこからあなたの安心がやってきます。その時、あなたの世界からあなたを攻撃するものが消えていきます。天災にも合わなくなります。事故も起きなくなります。それを作っていたのがあなたの自分を守るという理性にあったのですから。自分を攻撃していたのは自分の思いであった。自分の心を揺さぶっていたのは自分の抱いた価値観にあった。こんな簡単な理屈を人はやっと理解できるところまで意識が上がってきたようです。さらにフォトンエネルギー、すなわち意識の覚醒エネルギーは、そのパワーを強めていきます。はい、いかがだったでしょうか。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
素晴らしい朗読力。
あ、そうですか。あの一箇所詰まりましたけどね。
いやちょっと疲れが出たのだろうか、はい、ここから私が読もうかと思ったんですが、多分私は標準語で読めないから、みんなあの聞きづらいから、あの横で応援しておりました。
あのワンクール読み終わったら今度は大阪弁で読んでいただきましょうかね。あのお届けするということでいかがでしょうかね。
そうですね、面白い。なんかこうどうなるんかな。
大阪弁に翻訳するのも大変。
この時人は比較判断ができなくなります。
できなくなります。
こういう感じなんですね。嫌やな。
いやでもちょっと今回の章、
いやね、なんかね、改めてこう、
うん、
人が読んでるのを聞くとまた違いますね。あのリーちゃんの読んでるのは、
うん、
時々私も、
うん、
あのラジオで聞いてたんですけどね、面白いことに、
うん、
横でこうやって朗読を、
うん、
あのリアルタイムで聞いてるのと、
うん、
あの
自分でイヤホンとかで、
ね、イヤホンで聞いてるの違いますね。
お
っていうのは、
うん、
だいたい私はそのラジオ聞いてる時っていうのは何か片手間にしてる、
うん、
まあ、これは私の場合は多分片手間に何かしていた方が、
うん、
あのいいんですよ、
うん、
なんか集中できるんですね、
う
ん、
逆にね、
逆にそのことに、
うん
うん、あの受験勉強の時にラジオ聞いてる人いるでしょ。あ、はいはいはい、ああいう感じかと思うんですけど、
うん、
そうそう、そしたらね、あの逆に神経が結構敏感になって自分に響くことがバンって聞こえてくるっていう、
お面白い
効果がありました。うん、うん、で、
うん、
うわ今聞こえたみたいなね。で興味のないところっていうか、うんうん、響かないところはあんま聞こえない、
うんうんうん、便利ですね。
便利なんです、うん、お試しください。
はい、お試しください。
そうそう、そういうのがありましたね。そうそうそう、
それをこんな風に横で、
うんうん、
がっつりこう一緒に字を追いながら聞いてるとどうですか。
聞いてるとね、
うん、
そうですね、途中から眠たく、いや、そうそうそう
そ
う。
それも若干わかります。
そうです。
私も読みながら眠くなると。
結構過酷です。まあ深夜です
ので、ね。深夜ですね。
なんと言っても、
はい、
そうですね、うん。やっぱりなんかこうぐっと読み込んでいく作業ができるなと。自分が読んでる時ともまた違う響き方をするなというような感じもありましたけど、
うん
うん、まあ、 あのまとめると、
うん、
あれですよね、全部自分が作ってんの
だと。
自分が全部作ってる、
うん、
だからその、うん、自分の中で当たり前になってしまった考え方をもう一回見直してみなさいと、
うん
うんうん、自分の中の常識なんて結局は自分の中のね、
うん、
物差しでしかない、うん、じゃなくて、うん、目の前の人をこう愛しているならば、
うんうん、
なんかなんていうのかな、そういう考え方もあるんだと、
うんうん、
とか面白い見方をするといいのかなと、
うん
うん、なんかユーモアを持つっていうような視点が必要なのかなっていうね、なんかそういう風にも思いましたね、和らげる効果があるんじゃないかなと、でもどうしても引っかかることっていうのはやっぱり自分が本当に、
うん、
一番今向き合わないといけないところだと思うので、それをなんかこう、
うん なんかある意味こう引っかかるっていうのはギフトだと思うんですよね。
ね、それがね、これを読んでいくとね。いや本当、うん、でこれを読んで、でリーちゃんとはまあね、うん、本当にたくさん時間を過ごしたので、うんうん、一緒に音楽をやる時間、
うん、
でまあその間はね、うん、旅をしているリリちゃんは私のお家に、うん、まあ、長いと1週間ぐらいいるわけですけど、うん、寝食を共にし、
そうね、
その中でやっぱりね、うん、そこまで近くなるとやっぱりいろんなことが、
うんうん、
自分のことがその人に映し出されるというか、
うんうん
うんうん、なんかね、もう自分の繁栄でしかないっていうところで、
うんうんうん、
すごいギフトをたくさんね、うんうん、もらいました、
うん、
だからなんか人と、
うん、
まあ関わること、ここまでなんかコアに関わることって、
うん、
そう人生の中でないと思います、
うんうん、
例えばまあ家族し、うん、家族になったりとかすると、
うんうん、
やはりそういうのはね、あると思うんですけど、
うん、
友達との時間っていうので、
うん
うん、なんかねやっぱり、うん、こういうのってそうないなって思うので、
うん、
いやたくさんねやっぱりこういう自分の中の恐れを見せてもらいました、
うん、ね、ここ 100% って書いてありますよ、ね、皆様が行動活動しているその基本要因は 100% 恐れにあるそうですよ
いや本当ね、
うん、
でもまあ
うん、
この恐れの書を読んで結構まあなんか自分にとってはなんか、
うん、
みたいな、
ね、うん、
ショック的なことがあったんですけど、うん、いやなんかショックというか目から鱗というか、
うん、
おそういう観点で見てみたらどうなるんだろうと、
うん、
で自分の中を探ってみたらやっぱり不安恐れから来てるものがほぼやっていうことに気づいて、
うん
うん、愕然とし
うん、
愕然とする反面なんやみたいな、
うん、希望も見えてくるね。
そうそうそう、うん、何に横上がってるのかと、
うん、
深い問題っていうのはやっぱり、
うん、
本当に見るのが怖かったりするけど、
うん、一回いたたたたっていうこともあるからね。
そ う, そ う, そ う, うわーみたいなね、ほんまにさっきのあの石の上のダンゴムシめっちゃ出てきたみたいな感じですけど、いやもう一回なんかもう見やんとこってなんかこう蓋するとき
も、うじゃうじゃいるっていうの分かってて蓋をするみたいな。
ちょっと気持ち悪いからちょっとずつ見ますみたいな感じになったりね、そうそうするんですけど、
うん、
まあ、見えてくると結構ね、
うん、
どんどんどんどん加速して、
うん、
で、あ、ここかここかここかと、
うん
うん、なんか一個ずつ捨ててきたんじゃないかなと、うん、
慣れてきますよね、
あ、うん、
この作業もね、
うん、
コツがちょっとつかめてくるというかね、
そうそうそうそう、うん、そうですね、ほんまにそうかな、うん、
チクリとか言っててってくるんだけど、うんうんうん、その時にそれを悪いものとして扱わないっていうのかな、なんかその感情を、
うんうんうんうん、
なんか教えてくれるすごい大事なものかもしれないって、
うんうんうん、
思えた瞬間になんかそのチクリになんか飲み込まれなくなるっていうのかな、
あ、そうだね、確かに、
うん、
そうそうそう、なんかその感情になった時の自分に気づきやすくなって、
うんうん、
あって、まあ、そこでそうやって軌道修正できない時でも、
うんうん、
うん、なんていうのかな、ギフトって思えない時もあるから、
うん、
そういう時は一旦
止める、
一旦やめる、うん、何かその自分に、
うん、
自分のパターンになっていかない風に自分を仕向けるというか、
うんうんうん、
まあ、その場から例えばいなくなるとか、
うん、
まあちょっと気晴らしをするとか、
うんうん、
そういうことをしていても、
うん、
そうやね、紛らわすっていう悪い意味では紛らわすんではなくて、
うん
うん、そっちに持っていかなくなるっていう練習をまずするっていうこともしたような気がします。
なるほどね。
うんうん、
なんかね、
うん、
こう私がちょっと、
うん、
気になった文章がね、
うん、
まあ、自分が自分を守ろうと決めた時、
うんうん、
ハイアーセルフは、
うん、
あなたの希望通り守らねばならない敵をね、あなたのために用意してくださっているっていうかね、
うん、
そういうことじゃないですか、自分を守ろうってしてる、
うん、
と ところって自分にもいくつもあった気がするんですよ、うんうんうん、手放してきたものも含め、
うんうんうん
うん、その守ろうとするがあまりに、うん、なんかその余計に敵なんていうのかな、あの傷つく要因を作ってしまうっていうのかな、
うんうんうん、
でそれを読んだ時にこう、うん、自分どんなことに傷つきやすいと思うかなっていうことを掘り下げてみていくと、
うんうん、
またそれ手放しやすくなるかもしれないななんて思って、なんか、
うんうん、
あのこの傷つきやすくなる、
うんうん、
苛立つで、この2つに関して、
うんうん
うん、そのどんなことにえっちゃんは傷つきやすいと、うん、タイプだと思います
か。私はね、
うん、
人と比べられること、
うん、
なんかね、
うんうんうん、
例えば誰々ちゃんは何々やのにって、その親に比べられたことは全くない。
ああそう、
うんうんうん、でもあ例えばまあ社会に出て、
うん、
私なんか音楽やってると、
うん、
あのなんか、
うんうん、
お前は下手やなとか、あの人に比べてお前は下手やなとか、
うん、
そのだから私が、
うん、
下手っていうことがピックアップされてしまうような、
うん、
あの人と例えば共演したりとかね、うんうん、とかするときにやっぱり比べてそういうこと言われることがあったりとかして、うんうんうん、とかやっぱりあのやっぱりこう比べてものを言う人はたくさんいるんですけど、
うんうん
う
ん、
そういうときに、
うん
すごく反応してしまう自分もいるかな。
なるほどね。
それってこれ最近気づいたんですけど、
うん、
結構大きいと思うんですけど、
うん、
それって結局自分が人と比べてるんですよね。
おお、なるほどね。
実はそういうことが一番嫌い、反応するっていうことは、
うん、
一番自分がそれで自分をなじってるっていうことに気づいて、なんか全然そのまた例えば私の周りの人なんかは、
うん、
まあまあ私のことはもう印象は悪くないと思うし、
うん、
ああいつも明るいなとか、
うんうん、
なんかそういう印象の方があるとは思うんです、うん、客観的に見て、
うん
うん、でもなんかすごい心の中では、
うん、
なんかねそういうところがあったりとか、うんうん、そのギャップに、
うん、
あって、
うん、
あこんなことに気づいてなかったのかっていうことで、
うんうん
うん、そうそう、あのああそっかと思って、
うん、
うんうん、で、うん、まあそれと同時に思ったことが、その自分が素敵やな、まあすごいな、いいな、いいな、キラキラしてるなって思った人のその部分は自分にもあるから反応してることであって、
うんうんうん、
でそこに比べるっていう基準を自分で持ってきてしまっているっていう ね、
うん
うん、ね、それに比べて私はみたいなね、
うんう
ん、なんかどうしてもその基準が自分の中に、
うん、
なんかこう変な基準がね、
うん、
あるのかな。だからその、うん、最近はそのまあ自分がいいと思った人やもの、
うんうん、
自分の心が反映してるって、それにも信頼を受けるようになってきたので、
うん、
その比較する心っていうのはどんどんこう、
うん
うん
うん、少なくなって、
うん、少なくなってきているんじゃないかなと思いますね。
気づきってすごいね。
いや本当に、うん、いや本当に、
なんか問題をが解決される際に、
うん、
もう気づいた時点でこういう問題があるって気づいた時点で半分は解決できてるような気がする。
あ、そうだと思います、
うん、気づいてないうちはね、うん、いろいろあれだけど、
うんうんうんうん、
気づけたらもう半分は解決やね、
うん、そうそうそうそう、本当にね、
うん、
うん、なんか自分に優しくなってあげないといけないなって思いますね、そういう時は、うんうん、あ、よく気づいた、
うんうん、
よしみたいな、
うんうん、
あの、うんうん、そういうね、
うん、
なんていうのかな、
うんうん、
自分に対する声かけというか、うん、愛情というか、
うんうん、
持つとやっぱりね回復が早くなるんじゃないかなと思います。
あと今ね、うん、なんかその親に言われ比較されたことは全然ないんだけどねって言ったじゃない、
うんうん、
まあ結構多くあるのは親から言われたことに傷ついてっていう体験が後々ね、
うんうん、
影響するっていうようなことってあるんだけど、親からそういうことを言われた記憶はないんだけど、自分の中にそういう、
うん
うん、尺度をね持ってしまっているという気づきを今持っている、
うんうんうん、
そこがなぜその尺度を持つに至ったのかっていうことを、
うん、
こう時間かけて、うんうん、なぜなのかなみたいな、うんうん、一気に答えをこう見つけないでもいいので、うんうん、なぜなんだろうなってこう自分に優しく問いかけていくような、うんうん、そういう視点を持って言ってあげると、うんうんうん、だんだんその自分の心がちょっとずつこう自分に心を開いてきて、
うん、
言ってもいいかなってこう思った時に、
うんうん、
なんか、
うん、
実はそうみたいなねことをつぶやいてくるかもしれない自分の心なんだけど、
ね、そう自分との付き合いやね、
うん
うんうん、その外ばっかり向いてると、
うん、
やっぱりこう人との付き合いが中心になってきて、
うん、
人対自分でしか自分しかないっていう状態じゃなく、
うん、
やっぱりこう自分と一緒にいるっていう意識で自分と付き合うことってすごい大事やなって思いますね、
うん、クリエイティブですね
本当に本当に、うんうん、そうですね
いや今日ねちょっと話ちょっと変わるんですけど、
はい、
まあうちに訪れてくださったということでクリスタルヒーリングをねちょっとやらせていただいたんですけど
いやいやこちらこそありがとうございました、う
ん、本当にまあこうヒーリングってどんなヒーリングでもそうだと思うんだけども日常的な顕在意識がこうアクティブに動いてる時の意識とは違うものを感じられる時間だと思うねでその中でいろんな今回も面白い体験だったり発見だったりっていうのも
起こ
ったわけですけど
面白かったです
なんかそうやってこうどんどんどんどん自分をその自分のまだ癒せてないもの、
うんうん、
まあ癒しという言葉はね今すごいもう巷に溢れていて、
うん、
ちょっとなんか癒し嫌みたいな反応する人とかもいるけど、うん、でもやっぱりなんかその自分の中に自分を自由にさせない、
うん、
自分を安心させてくれない、
うんうん、
幸せに感じさせてくれない何かのブロックのようなもの、
うんうんうん、
でそれは少ない方がいいわけだけど、
うんうん、
そういうものをこう外していく、
うん
作業っていうのはすごい、必要だと思うんです。で、うん、この間、友人とね、はるみちゃんと話してるときに、すごくこう、うん、心に残る言葉をもらって、
うんうん、
その、もうそろそろねって、
うん、
癒しの先にあるクリエーションに私は向かっていきたいのよねっていう言葉を言った、
うん、
その、癒しの先にクリエーションがある。
うん、
想像をね。
うんうん
私たちはこう何か癒さなければいけないことに一生懸命取り組んだりしてるわけだけども、
うんうんうん、
それは何かって癒された時に、
うん、
本当に自分自身を 100% 発揮できて、
うんうん、
何か自分にしか生み出せないものがクリエイトできる段階が来るって私も思う
ん
ですよ、
うんうん本当にね、
だから癒しは、うんまあ、ある程度癒しのね作業をしてきた人はどんどん軽くなったり、ねうん、自由になってきて、
うん
でそして自分が自分らしく生きることに OK が出せるようになった時に、
うん、
その人らしいクリエーションを、ね
うん、
どんどん発揮して生きれるようになるんだとしたら、うん、癒しはその先のクリエーションのためのものなんだなと思った時に、
うん、
なんかこう今こういう作業を私たちやってますけど自分たちの中でこう切磋琢磨しながら、
うん、
その先にすごいものがクリエイトできる時が近いんじゃないかなってね、
うん今日私もそれ、そう、私今日ね、江ノ電乗ってる時それ思って
た。本当に
沢から長谷に帰ってくる江ノ電で思ってたんです。うん、そう。なんか、なんかね、そうやね、うん、今日そのクリスタルヒーリングしてもらって、
うん、
やっぱりこう、自分の中で何か整う感じっていうのものすごく感じて、
うん、
かつなんかこう、どっしりした感じで終わった時にはね、いろいろ見せてもらったしね、いろんな映像を、
うん。
で、うん、やっぱりね、その、うん、ほんとそう、ほんとそう、もうちょっとや、みたいなね、
うん、
あ、だいぶ軽くなったなっていう、
うん、
うん、なんかそういう感じがして、あ、その先になんか、あーいっぱいなんかいろいろやりたいって思って楽しくやれるなって、
うんうんうん、
なんか湧き出てきてほしいな溢れてほしいなっていう思いがあって、
うん
うん、私はまあまあこの7月いっぱいで、
うんうん、
10年間続けた 講師というお仕事を、はい、サックスを教えるお仕事を辞めるという決断を3月11日にしまして、うん、
おっと
偶然なんですけど、
ね、偶然ですか。
びっくりしましたね。
偶然にしては、
うん、本当に、
うん、
なんかゾクッとしましたけど、
うん、
うんうん、なんかね、まああの、うん、そこから結構早い、うん、あのスピードでいろいろこう脱ぎ捨てて、
うん、
あの手放していってるっていう感じがするんですけど、
うん
うん、なんかやっぱりね、手放さないと入ってこないっていう、
うん、
よく言いますけどね、
うん、
それを自分で頭で分かっててもやっぱり今までできなかった、
うん
うん、で手放していくとね、
うん、
こんなになるんだなっていう、
こんなになるんだな、
そうそうそう
髪にメッシュも入っちゃうんだなみたいな、
まあまあ
まあまあまあまあ、
そうですね、あの軽さを感じ出てきた、実感できてきたっていうことが、うん、あの素晴らしいことだなと思って、そら辛くなったらその先にクリエーションあるよね、
うん、ね、
本当に、
うん、いい言葉だと私は思います、この言葉は。
本当ですね、うん、
そこを目指したいなって、
うん、
癒しのための癒しじゃなくて、
うんうんうんうん、
ね、その先のクリエーションのための、
そうそうそう、
うん、
癒しは多分なんか癒されて、あ、じゃあまた明日も頑張れるってなっても、
うん、
また癒しが必要になる、
うん
うん、やっぱりその癒しの向こうっていうのは、
うん、
あのもう一皮抜けないといけないやろうねって思いますね、
うん
うんうんうん、もう全部その、まあ、癒しってそのね、例えば上積みというか、
うんうん、
あの
表面的
なね、表面的なね、
快楽ではないんですよね、
本当にね、そういうのが多分巷には溢れてて、
うんうんうん、
まあ、あの
クイックマッサージとか、
そういう感じ、
そういう感じ、
それがね、うん、なんかあのうまいことローテーションしてるから、うん、お仕事になるわけじゃないですか、うん、
日本の経済は支えられている、
そうなんですよね、はい、でも、
うん、
ずっとずっとそれね、
うん、
仕事で疲れて癒し、
うん、
遊ぶ、仕事で疲れて癒し、
飲むみたいな、
ね、そうじゃなくて、
うん
うん、
なぜ疲れるのかというところを見ないといけないとか、ね、
本当に、
うんうん、
私はそれはちょっとなんかね、もう手放そうって思えたので、うん、その社会のなんかね、こう大きな仕組みの中にいる自分っていうのは、うん、もうなんか手放そうと、
うん
うんうんうん、いうところに立ったので、
うん
うん、なんかそうよね、もっとこう自分にしかできないクリエイティビティを、
うん、発揮して
ね、
うん、
っていうところに、
うん、
こう
もう立とうとしてるわけですよ、立とうと
してるんですよ、
うん、カウントダウンですよ、
本当に今が一番しんどい、
いやいやいやいやさ、お察しいたします、
でも頑張ります、
ね、私もですから大丈夫ですよ、
ね、いやでもこういうこと自体が本当に幸せで、
うん
う
ん、
こうやって、ね、あのこのラジオ聞いてくれてはる人も、
うん、
なんかあの一歩というか、
うん、
あのなんかちょっと違うところからものが見れたならば、
うん、
行動をしてみると面白いんじゃないかと思いますね、
うんうん、ね、一皮むけた頃の、
うん、
あの悦子さんのサックスの音色をラジオのお聞きの皆さん、ぜひあのこっそり聞きに行っていかがでしょうか、ね、はい、いつ頃向けますかね、もう夏明けですよね、きっとね、
そうですね、はい、おそらくね、8月ぐらい、お盆ぐらいには
向けてるんじゃない、それは日焼けによるこう皮が向けているというのとは違うんでしょうかね、
ちょっと
かかってるところもありますかね、はい、まあそんなわけでですね、
はい、
あのすごい、まあ、濃密な日々を、この3年間を、私たちちょうど3年間ですよ、ユニット組んで、ね、やってまいりました、本当に、そしてこの先の、お互いね、いろんなことがありながら、うん、やっぱり癒し合ってたんじゃないかなと思うんですね、
そうね、それはあると思いますね、うん、
そしてその先のクリエーション、
はい、
見つめながら、
はい、
また進んでいこうじゃありませんか、
本当ですね、
はい、
はい、
ね、
はい、
ということで、
はい。
でも老けてまいりました、ね、次回また、
はい、
面白い形で、
はい、
収録を一緒にできたらいいなと思っております、
クリエイティビティ
ちょっと夜中のテンションにしてはちょっと高めですけれどもね。はい、私たち、夜行中じゃなくて夜行性なので、夜行中なのでね。
はい。
はい、うん、ということで、はい、夜も更けてまいりましたので、これで終わりにしたいと思います。
はい。
それでは、皆さん、良い夢をおやすみなさーい。
おやすみー。やめろよー。